恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙の第9章1節から5節までお読みします。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法を与えられることも、礼拝も、約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神です。アーメン。以上のところから、二つの J のためにっていうよくわからない題名のメッセージをさせていただきます。今日は申し訳ありません、アウトラインがありませんのでね、しっかり聞いて書き留める方は書き留めていただければと思います。今ご報告させていただきましたように、この木曜日から土曜日まで2泊3日で箱根を会場にしまして開かれました視力障害者の方々、そしてその会場ボランティアの方々とともに幸いなキャンプの時を過ごさせていただきました。関東地区といっても参加者の中には北海道や関西、四国からもですね、集まった方々もいて、本当にですね、恵まれた集会でした。今年度はいろんなお招き、ほとんどお断りさせていただいてるんですけども、今まで北海道と関西と盲人のキャンプに出させていただいて、こんなに恵まれる時はないので、この盲人の方々のお招きだけはですね、お断りをしないようにと思って今年も出かけさせていただきました。なぜ盲人の方々の集まりにこれだけの明るさと、そして笑いと喜びが溢れているのかとですね、思うほど、私自身が最も恵まれたのではないかと思うほどの時間を持たせていただきました。なんとこの同じ関東地区のキャンプに来年も続けて講師になってくるようにという依頼が最後の晩に与えられまして、まあそれをいいことに、ぜひですね、皆さん来年の同じこの時期なんですけども、木金土、ちょうどこの時期の木金土で、場所は決まっていないんですけども、キャンプに講師させていただきますので、皆さんの中からもですね、ぜひどれほど盲人の方々のキャンプが恵まれた集まりになるのかなのかですね、ぜひ来年はそれを実感するためにボランティアとして参加することをお勧めしたいと思うのです。私が特に恵まれ教えられたのは、盲人の方々が何とかして他の盲人の友人たちにイエス様の福音を伝えようとしてですね、祈り、自らを捧げて熱心に伝道を明かししている姿でした。神様に愛され、イエス様の十字架によって救いを受け、神の子供とされ、天国への希望を与えられ、まさに暗闇から光に移されたことへの喜びに輝いている姿。わずか2泊3日でしたけども、この盲人の方々と一緒にずっといますと、何かですね、自分が目が見えているということの方が、ハンディキャップのように感じる不思議な気持ちになってきました。目の見えない方々の方が、なんだか羨ましいような変な気持ちになるほど、そんな思いに捉えられる集まりでした。というのは、 この信仰というのが、見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐということであることを考えるときに、実は、私たちの肉の目が見えるということが、目には見えない永遠のものを見ることの妨げになっているのではないかと考えさせられるのです。イエス様がヨハネの福音書の9章の41節で、あなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。とおっしゃった言葉を思い出すのです。あなた方は今目が見えると言い張っていますが、見えるというところにあなた方の罪があるのです。あなた方が見えなかったら、とイエス様が嘆いているあの言葉を感じるのです。キャンプで次々と盲人の方々がですね、喜びの証をされました。一人の方は北海道から来た青年はですね、私はずっと母を恨んでいました。3ヶ月早く私を産んだ母、そのためにこのような体になった母をずっと恨んでいました。しかしそんな中でイエス・キリストに出会って、本当にですね、最高の幸せを得たとき、私は母に心から謝りました。お母さんのことを恨んでいたことを許してくださいと謝りましたら、母も泣いて私のことを喜んでくれました。そうですね、そんな証とかですね、本当にもう聞いていると、感動がこう胸に詰まってくるようなそんな証の数々でした。こうした盲人の方々が、声を限りに天使をこうなぞりながら賛美をするんですね。私たちと同じように、もう展示で賛美をされるのを聞きながら、そして力いっぱい歌うんです。そこに来ていたですね、この請願者、目の見えるボランティアの方々も、自分の教会に帰ったら、いかに盲人の方々が大きな声で喜びに溢れて賛美しているかを教会に伝えます。私たちの賛美も、そのような、賛美に負けてはいけないとですね、おっしゃってましたけど、まさにそうです。私は彼らほどにこの救いの福音を人々に伝えたい、神様の愛を家族や友人に知ってほしいと願っているだろうか、彼らほどにイエス様の救いを喜んでいるだろうかとですね、もう幾度も問いかけられる集まりでした。私自身、他の人の魂の救いのために本当に心から涙を流して祈ったのはいつだったかな。救われていない人々への心の痛み、悲しみに泣いて祈ったのはいつのことだったかな。しばしば山に登って森の中に入って人々の救いのために必死で泣きながら祈ったこととか、こんな私ですけど用いてくださいと主の前に繰り返し祈ったこととか、要徹して一人の人の救いのために泣きながら明け方まで祈ったこととか、こういったことからがみんな私の遥か彼方の若き日の思い出の中にしかない、そんな自分自身に気づかされるのです。今日の聖書箇所でパウロは自分の心をありのままに私たちに見せてくれます。一節から読んでいます。もう一回。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために。パウロは、少々大げさとも思えるような言い方で、しかし、本当に真実、心から、自分の心のありのままをさらけ出してくれるのです。それは、パウロの同胞、同国人であるユダヤ人に対する思いです。私には大きな悲しみがあり、 私の心には絶えず痛みがあります。ちょっと飛びまして、十章の一節を見ても、こうあります。十章の一節。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。パウロの悲しみ、絶えざる心の痛みは、同胞のユダヤ人がイエス・キリストの救いの福音を拒んでいること、十字架による救いを受け入れないということから来るものだったのです。パウロはユダヤ人同胞を本当に愛していました。愛しているゆえに、この救いの福音を説いたのです。しかし、そんなパウロをユダヤ人たちは激しく憎み、迫害したのです。そして、パウロはユダヤ人たちからは裏切り者と呼ばれていたのです。実は、パウロがユダヤ人たちから裏切り者と呼ばれたのは、何も2000年前だけではなくして、現代でもそうなんです。現代でも、イスラエルに行ってユダヤ人の人たちに、イエス様について皆さんはどう思いますかと質問すれば、はい、ナザレのイエスは素晴らしい預言者の一人です。ナザレのイエスについては、彼らは尊敬をするのです。一つのユダヤ教の一派のように、ノツリームと言ってですね、もう尊敬を持ってですね、見ているのです。ただ、違うのはパウロに対する憎しみは、激しいものです。パウロが間違った教えを伝えたのだというのです。パウロこそユダヤ教に対して真っ向から歯向かった憎き敵なのだと、未だにパウロは憎まれているのです。パウロはもともとそのまさにユダヤ教のリーダーでした。誰よりも熱心で、ユダヤ教の将来を担う最も有力な中心人物でした。ところが、そんなところに起こってきた新興宗教、ナザレのイエスが救い主キリストであり、十字架で死んだにもかかわらず、そのイエスが復活したと、その弟子たちが伝えている。パウロは、それを許せなかったのです。自らを神とし、神を冒涜して十字架で呪われた者として死んだイエスが復活したキリストなのだという、こんな危険な異端的な教えは、目のうちに、もう小さなうちに積んでおかねば、消し去っておかねばならない。これが私が神様から与えられた使命、神への奉仕だとパウロは考えたのです。そしてクリスチャンたちを、クリスチャンの群れを撲滅するその働きのリーダーにパウロはなったのです。ところがそんなパウロが、クリスチャンのキリストの教会の迫害者であったパウロが、なんと否定し憎んでいたその復活したイエス・キリストに出会うのです。復活のキリストにパウロが出会ったとき、自分自身が考えていた聖書理解、救いの理解、キリストの理解が、もう根底から土台から崩され、自分が誤っていたことを知らされたのです。ユダヤ人たちは、自分たちは神に選ばれた特別な民で、そして神が与えてくれた律法を熱心に忠実に守ることによって神に喜ばれ、神に受け入れられると信じて疑わなかったのです。ところが、パウロはイエス・キリストに出会い、聖書をもう一度、この十字架で死に、復活されたイエス・キリストという光で読み直してみたとき、イエス・キリストという光で聖書をもう一度読み直してみたとき、これまでの自分の確信が全くの誤りであったことにパウロは気づくのです。そして救いは行いではなくって、ただ信仰によるのだ。神様が救われるのはユダヤ人だけではなくして、異邦人も含めて、 ただ信仰によってだけ人は民族に区別なく救われる。ただ信じるだけで恵みによって一方的な神様からのプレゼント、賜物によって救われるということをパウロは聖書の中から発見するのです。そしてそれを伝え始めたから大変です。ユダヤ人たちから見れば、まさにパウロは裏切り者。異端にかぶれて、人心を惑わすペストのような危険人物とみなされて、何としてもこのパウロを殺さねばならない。亡き者にせねばならない。その口を封じねばならないと、パウロは迫害され続けたのです。しかしパウロはここで、今日のところで、私は裏切り者ではありません。ユダヤ人の私の同胞、同国人をいかに愛しているかを力を込めて説くのです。皆さん、私たちはずっとローマ書を学びながら、前回のところで、この直前の8章で、パウロが確信を持って述べたところを見たところです。38節。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。35節でも、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？何もない。私たちをキリストの愛から、キリストにある神の愛から引き離すものは何もない。何がやってきても、このキリストにある愛から私たちは引き離されないと確信を述べたところです。ところが、パウロは9章に行きますと、神の愛から私を引き離すものが一つあるという言い始めるのです。一つ、私をキリストの愛から引き離してもらってもいいことがあるというのです。驚くべき話の展開です。すなわち、私の愛してやまないこの同胞のユダヤ人たちが救われるのだった。もしも、この私が、キリストの愛から引き離され、呪われることによって、同胞の何人かでも救われるのだったら、私はキリストの愛から引き離されて呪われたものとなってもいい、と言い切るのです。それほどの同胞への願い、祈り、愛なのです。このパウロの言葉を読むとき、同じような願いを持った旧約聖書の人物を思い出します。モーセです。モーセは神様に導かれてシナイ山に登りました。そしてシナイ山で40日40夜神様と直面しながら神様からの掟、律法をいただいて受け取っていたのです。モーセといえば、イスラエルの民をエジプトから導き出した指導者です。そして神様はこのモーセを通して、様々な導きを与えるのです。ハラノを旅しているイスラエルの民、一説では250万人ほどではないかと言われています。皆さん、250万人の民、ハラノを旅するのです。指導者がいなくなったらどうなりますか？この荒野、当てどもない旅を40年続けているこの民。ところがモーセがいなくなった。行く前にね、40日したら帰ってくるよと言えば、それは待ったでしょう。でも、ふっといなくなって、いつ帰ってくるかわからない。40日も経ちますと、皆さんどう思います？モーセに何かがあったと思うでしょう。モーセは死んだと考えても不思議ではないです。もう私たちを導くの嫌になって逃げ出したと考えるか、まあそんなことはなくても何かがあった。250万の民を率いて、荒野です。そんなところを旅するとき、 彼らの陥った不安はどれほどだったか。モーセがいないということは、モーセを導いていた神様もいなくなったとですね、彼らは感じてしまったのです。すると、彼らが考えたことは何かというと、これから私たちを導き助けてくれる私たちの神様が必要だと感じたのです。モーセがいないということは、モーセを導いた神もいなくなった。私たちには神が必要だって言って何をしたかというと、この神の選びの民ユダヤ人たちが、みんなから持っていた金を徴収しまして、そして金を溶かして、なんと金の格子の像、牛の像を作って、これがこれからの私たちを導く神様だと言って、お祭りを始めたのです。なあち、神様が最も忌み嫌われる偶像礼拝を彼らは始めたのです。神様は目に見えることのできない、見ることのできない霊的なお方。しかし人間はどうしても見えるものが欲しいので、様々な偶像を作り拝むのですけど、神様はそれを本当に怒られるのです。神の怒りがそのために下ろうとしたその時、モーセは山から降りてきました。この賑やかな騒ぎは一体何だろう？なんで民はこんなに歌い、踊り、飲めは歌えの騒ぎをしているか。なんと、偶像の神を崇めてお祭りをしている最中だったのです。モーセはそれを見たとき、民が犯したその罪の大きさに愕然とします。そして神の怒りがこの民に下ることをモーセは知ったとき、モーセは何をしたかというと、神様の怒りの前に、自らを置いて立ちはだかるようにして祈り、神のために取りなしの祈りをするのです。主よ、どうぞ、私の名前をあなたの命の書から消し去ってください。すなわち、私を呪ってください。私を罰してください。そして、その代わり、そのことに免じて、この民を許してやってください。この固くなな偶像の民を許してやってください。私は呪われていいです。と、モーセも祈るのです。旧約聖書のお開きにならなくて結構ですが、詩編の106編というところに、106編の23節にこうあります。それゆえ、神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことか。このパウロとモーセの自らを差し出して、どうぞ私を呪い、私を捨て、私を罰することで、民を許し、愛する同胞を許してくださいと祈り取りなす、この姿というのは、まさに、十字架にかかってくださったイエス・キリストの姿を指しています。イエス様こそ、あなたの私のために、あなたが受けるはずの、私が受けるはずの父の怒り、裁き、呪い、地獄を、どうぞ彼らを呪わないで、彼らを罰さないで、彼らを捨てないで、私を代わりに、と言って、十字架で死んでくださったイエス・キリストの姿を、私たちはどうしても思うのです。そして、モーセの願いも、パオロの願いも、実は聞かれませんでした。すなわち、私の名を命の書から消し去ってくださいとか、私をキリストの愛から引き離してくださった結構ですという、この願いは、求めは、神様には聞かれませんでした。彼らの名は、命の書から消されることはなく、キリストの愛から引き離されることもありませんでした。皆さんが天国に行くと、モーセに会うことができます。パウロに出会うことができます。あれ、パウロさんいたの？九州であんなこと言ったのに、なんてですね。彼らは、他の人々の身代わりにはなり得なかったのです。私が身代わりになりますからどうぞと言っても、彼ら自身、すなわちモーセもパオロも自らの罪がありますので、他の人の罪の代わりにはなり得なかったのです。しかしイエス様だけは 本当に呪われ、捨てられて、十字架上で、彼は死んでくださったのです。さて、パウロが、同胞に対して、それほどの痛み、悲しみを抱いたのは、本当に、それだけ彼らを愛していたからなのです。そしてユダヤ人がどれだけ特別な神の祝福、恵みを受けた民であるかを、4節から後でパウロは列挙します。彼らはイスラエル人です。神の皇太子と呼ばれる神の特別な民です。ことされることもまさに神様が愛する子供よと呼んでくださったのはこのユダヤ人です。栄光も、神の栄光が表されたのはこのユダヤ人たちの上に。契約も、このユダヤ人たちに与えられました。律法もユダヤ人にまず与えられました。礼拝も、霊的な礼拝もまずこのユダヤ人たちの中に神様が導き教える。約束も彼らのものです。先祖、アブラハム、イサク、ヤコブと続くこの信仰の先祖たちもまさにユダヤ人です。それだけではない。またキリストも人としては彼らから出られたのです。パウロは、このユダヤ民族というのがどれほどですね、神様に選ばれた特別な恵みの民であるかを彼は知っています。にもかかわらず、ついに約束の救い主イエス・キリストが使わされたとき、その方をユダヤ人たちは拒んだ。そのことのゆえに心痛め、悲しみ、うめきつつ、彼らの救いを祈っているパウロ。さて、翻って、私たちの同胞である日本人はどうでしょう。世界で最もクリスチャンになりにくい民族といえば、まず挙げられるのがユダヤ人です。ユダヤ人伝道というのがあるんですけども、ユダヤ人ほどクリスチャンになりにくい民族はいないと言われます。そしてもう一つはイスラム教徒。ユダヤ人ほどでないにしても、我が日本人も、誠の神に対しては本当に不従順です。十字架の福音に対して、本当に鈍感です。こんなにも科学の進んだ教育レベルの高い、この日本、世界で最も進んだ国と言われる日本、そういった科学の粋を集めた、例えば成田空港の、ビルの上に赤いお社がある。これは何だと外国人は驚くのです。これは狐を拝んでいるのですよ。と言われると、世界中は、の人たちはですね、日本人は一体どういう民族なんだ？これほどの国を作りながら、なぜ狐を神として拝むんだ？蛇を神として拝むんだ？世界のまさに不思議なのです。神様の愛と恵みに対して、日本人は心を閉ざします。信じることをせず、またそのようなことに対して本当に無関心です。海を隔てたほんのすぐ先の隣の国、韓国。なんと人口の少なくても 25% はクリスチャンだと言われます。4人に1人はクリスチャンというわけです。大変な世界で最もクリスチャンの活躍、活動の盛んな国は韓国だと思います。日本はどうですか？統計上では、プロテスタント、カトリックを合わせて、やっと 1% になるかならないか。統計上ですので、ある教会は、教会員300名、礼拝20人とかですね。そういう教会結構あるわけです。ですから、実際の日本のクリスチャン人口は、ある先生は非常に悲観的な数字ですけど、17万人だと踏んでいます。そんなに少ない？多く見積もっても 0.5% は超えないだろうと言われるのです。なぜ日本人は、これほどに福音に対して、誠の唯一の神様に対して心を閉ざしているのでしょうか。 いろんな理由が挙げられます。しかし、どんな理由が挙げられるとしても、まずは、問われねばならないのは、先に救われた私たちです。教会の姿勢が問われます。まずは問われるのは、牧師です。牧師が、どれだけ魂に対して、深い痛みと悲しみを抱いているかに問われます。教会の代表として選ばれている執事たちの心が問われます。執事たちがどれほど魂への痛み、重荷を持っているかが問われます。教会員一人一人が問われるのです。このパウロが持っている耐えざる痛み、悲しみ、重荷を持っているか。先にイエス様の愛を知らされ、救いに預かったのは、今度は私たちがその救われた喜びを持って、神の愛を知らない人々への痛みと悲しみの中から、このイエス様を伝えてゆく責任が与えられているのです。私たちは、神様の決意の中で、この内村鑑三のモットーが、実は、二つの J のために、というものだったのです。二つの J。一つは、ジーザス、イエス様です。そしてもう一つが、ジャパン、日本なのです。この内村鑑三は、イエス・キリストに、まさに、狂ったように夢中な人でした。そして、それに負けないぐらい、この内村鑑三は、自分が日本人としてキリストに導かれたことの意味、責任、使命をいつも考えていました。そして、イエス様を愛すると同時に自分の祖国、自分の同胞、この日本、日本人を心より愛したのです。真に愛したので、愛する祖国が誠の神様に従おうとしないで、間違った道に歩いているのを見て見ぬふりできなかったのです。激しく責め、訴える必要があったのです。愛するがゆえに。本当に深い悲しみと痛みを持って、内村鑑三は責めたのです。福音を大胆に伝えて、偶像礼拝の罪を責め、天皇を拝むことを責めたのです。しかし、そんな内村鑑三を日本人は、非国民と呼びました。日本人のくせに天皇を神として敬わないとして攻撃をされ、今の東大一高の教授の地位から追放され、まさにパウロが同国人から受ける難と呼んだ苦しみを舐めさせられたのです。私たちの心もこの二つの J のために痛まないでしょうか、悲しまないでしょうか。自分のことで精一杯で、もうゆとりがない。この日本がどうなろうと、日本人が神なく望みなく滅びに向かっていくこと、何とも思わない。本当にそんな自分、そんな自らの心の冷淡さ、堅くなさに、今朝唖然とさせられるのです。中国で伝道していた有名なハドソン・テイラーという偉大な宣教師がいました。ある時、ハドソン・テイラーが船で川をですね、こう、旅行していたのです。ある時、ピーターっていうですね、名前の中国人と話をしていました。このピーターはイギリスで留学していた、人。ピーターとしばらくこう話をして、そして、このハドソン・テイラーは自分の船室に戻ったのです。ところが、ハドソン・テイラーが自分の船室に帰ると誰かが、船から川に落ちた音がしました。そして何か騒ぎが起こったことが分かって、大急ぎでハドソン・テイラーは甲板に出てみました。すると、さっきまで話していたピーターが川に落ちたことが分かりました。ハドソン・テイラーは急いで川へ飛び込み、助けようとしたんですが、川の流れが速くて、ピーターの姿は見えません。するとですね、その先で何人かの漁師が、網で魚を取っているのに出くわしました。ハドソン・テイラーは大声で叫んで頼んだのです。頼む。友人が川に落ちたんだ。その網を下ろして助けてくれ。すると漁師たちは、俺たちは魚取りに忙しいんだ。 魚なんか気にするな。来てすぐ助けてくれ。それだけのお金は払うから。いくら出す？ハウソン・テイラーは持ってた自分のお金、全財産を。5元。まあそれがどれぐらいのお金かわかりませんけど、5元だ。少ねえな。30元以下には、以下じゃとてもいかれねえ。そんなにお金持ってない。しかし、私の持ち物みんな売り払えば、いくらかになる。どれくらいの金になる？14円ぐらいにはなるな。そんなやりとりの中で、漁師はやっと重い腰を上げて、網を下ろして、引き上げてくれました。ピーターの体が網に引っかかって上がってきました。ハウソン・テイラーは必死に人工呼吸をするのですが、すでに遅かったのです。ピーターは、お金のために、冷淡になっている漁師たちの犠牲になったのです。この漁師たちのことを、私たちはどう思うでしょう。なんと利己的な、と思うかもしれません。しかし、私たちはどうなのでしょうか。イエス様は、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、と言われました。私たちは何をしているでしょうか。私たちの食べるお米にもいろんな品種がありますよね。いろんな名前がついています。秋田小町とか、加賀光とか、能登光とかですね。以前ですね、たくさんお米の取れる品種がある地方にあったそうです。そしてなんとその品種の名前は、黙っとれ。そういう名前だったそうです。黙っとれ。この品種のことを人に言うと、すぐにその品種を他の人に作ってしまうので、黙っとれという品種だったそうです。私たちはまさか福音を黙っとれという名前で呼んではいないでしょう。しかし、現実はどうかと言われるのです。問われるのです。今朝、私たちも二つの J のために生きるものとさせていただきたいのです。何よりもこんな私を愛して、十字架に死んでくださったイエス様を心から信じて、愛して、従って、褒めたたえていきましょう。この方のために生きることの幸いをぜひ味わってほしいのです。そして、そのイエス様が愛してやまない私たちの同胞、同国人である日本人のために、祈るものとさせていただきましょう。まず身近な人のことからを始めて、主よ、私に愛する人があなたを知らないでいること、十字架の救いを受け入れていないこと、あなたに背を向けていること、そのことへの大きな心の悲しみと耐えざる痛みを与えてください。この固くて冷ややかな利己的なこの心を砕いて溶かしてください。まずそこから私を変えてくださいと祈り始めたいのです。パウロの私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますが、また私たちの証告白とも本当にさせていただきたいのです。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、私たちはローマ書の8章の豊かな恵みを数ヶ月にわたって味わった後に、いよいよ9章に進んでまいりましたが、豊かな神様の救いと、神様の私たちへの御業の豊かさに私たちは圧倒される思いを抱くのですが、しかし、その後でパウロが、私の心には大きな悲しみがあり、絶えざる痛みがあると、語調を変えて語り始めるその姿。どうぞ、私たちの救いが素晴らしければ素晴らしいほど、罪許されて神に愛されているっていうことが、喜びが大きければ大きいほど、永遠の命が与えられて天国へ行けるという希望が大きければ大きいほど、同時に神の愛を知らない、神なく望みなく生きている愛する同胞、愛する家族、愛する兄弟姉妹、愛する友人たちのことを深く深く 心配し、痛み、悲しむ心をどうぞ与えてください。自分が救われていることのために、ただそれで良しとしてしまう。どうぞ、私たちのうちに、あなたが新しい御業を始めてくださいますように、心からお願いをいたします。魂の救いのために泣くことのなくなった、心を痛めることのなくなった、自らの心をどうぞ主よ憐れみ許してくださり、どうぞ、キリストの心、パウロの心、モーセの心を私たちに与えてくださるように、心からお願いをいたします。それがなければ、私たちにどんなに大きな新街道が与えられ、でも、全く虚しいものになってしまいます。私たちはさらに多くの方々に救われてほしい、滅びから命に移ってほしいという願いから、新たな道を歩き出そうとしていますが、しかしもしも私たちの心の中にこのパウロのうめきがなかったら、全く虚しい社交場になってしまいます。どうぞ主よ、まず私たちの内側から作り直してくださり、整えてくださるように心からお願いをいたします。まず牧師から変えてください。執事たちから変えてください。教会学の教師やリーダーたちから変えてください。教会員一人一人の心の中に、どうぞ、この痛みを、うめきを、どうぞ与えてくださるように、日本がこのような状態であることの責任をまず自らに問うことから始めさせてくださるように、心からお願いをいたします。とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。